本日はお招きいただきまして、誠にありがとうございます。本来にですと、うちの親父、副代表の飯塚茂雄の方が、お伺いするところ、まあ、ちょっと仕様にございまして、こちらの方、私の方が、私を及びそのご自身の方が、代わりに、ご出席させていただきました。まあ、そうですね、家族会、まず、本日その、まあ、荒木先生にとても有意義なご講義いただきましたけれども、まず、家族会としての、その、創意といっている部分は、ここ2、3年全く変わっていないと思っています。まず、当時に、潜在生態を進めたい。この点に一点に尽きると思います。もう皆さん、この言葉に関しては、もしかしたら耳に過去が出てしまう。このぐらいな、お話だと思いますけれども、ここの、当時に、経済制裁を実施しないと、一体どういうことが起きるかという部分が、本日の、皆さんにお配りいただいているこの資料の中に、とても分かりやすくまとまっていると思います。でこちらの資料の方も、5ページ目、まさに、今、この家族会が、言いたいことという部分がかなり集約されていると思っています。まずその、経済制裁を行わなければいけないという部分に関しては、まず1点、その国家の意思を発信させるという観点、ここの部分にまだ詰まっていると思います。日本がこの問題に対して、この、事件に対してどれだけ起こっているかと。そういった部分を、犯人であるその北朝鮮に、かけなければいけない。そうでないと、別に、犯人といたし、犯人の方としては、まあ、日本が怒っていないというふうに受け取り、別に人質を返しますけども、日本は何も、言ってこないし、お金まで、元に出してくれるというぬるい、態度。北朝鮮としてはぬるい態度。その塗りたいのが、これまでの歴史通りにその北朝鮮に対して定着してしまうという問題があります。で、もう一つ、違った観点で申しますと、この5ページの一番上の、2004年12月日本政府の制裁予告という部分がありますけども、この時に、まあ、この時期の時に、その細田官房長官の方から、迅速かつ誠意がある対応がなければ、厳しい対応を取らざるを得ないという発言を、しております。今、一体、何年ですかね、2006年の、4月ですね、1年半以上、こういう、迅速かつ誠意ある対応を、取っているのかどうかわからないと言っている政府に、私としては、考えられます。この1年半という、この長い時間が、果たしてこの短いスパンなんでしょうか。そこの部分は正直私はとても疑問に思います。逆に、ここの、1年半、何もしてこなかったという部分は、ますます北朝鮮に対する認識として、やはり、拉致問題というのは日本は重要視をしていないという、考えが定着してしまいます。これは時が経ったとそうだと思っています。こういう観点から、まずその、単独であろうが、共同であろうが、何も構いません。日本としてその意思を、発信する。政治的な活動によって意思を発信するといった部分で、経済制裁を行うべきだと。この点を改めて私は、皆さんの方にお伝えしたいと思います。また、その、まあ、実際その私たち個人レベル、民間レベルでは、じゃあその政府が全く動かないこの経済制裁に対して我々はどう行えばいいの、何をすればいいのという疑問が湧いてくるかと思います。それはまあ、前回私がこちらの方にもちょっとご参加、こちらの日本財政フォーラムさんの方にちょっとご参加させていただいた時も申しましたけれども、まず、その政府、に対して、我々の意思を発信することが大事である。荒木先生も先ほどおっしゃってもくれましたけれども、この問題に関して、動かすというのは、やはり国民の、民意というか、その感情の部分がまさに、 この活動、この、運動の大きな、源、源泉かと思います。その、その、源である、皆さんの、皆さん一人一人からの政府に対して、手紙でも、メールでも、電話でも結構です。政府に対して、なぜ、拉致問題を早く解決しないか、なぜ経済制裁を実施しないかという部分を、その政府に発信していただければと思います。その政府、まあ、これは横田拓也さんの、お話ですけれども、横田拓也さんは、かつて、日本政府に対して、メールを何十通、何百通と、送りました。ある時に、今、まあ、安倍官房長官に、ですけれども、安倍さんと、初めて、お会いした時に、安倍さんからのまず一言は、あ、君が横田拓也とか、メールは見ているよ、というふうに、おっしゃっていただいたというお話があります。やはりその日本政府として、毎日のように何百通で、学んでいくと、連絡が来るかと思いますけれども、やはりこの拉致問題に対して解決をしたいという意思を持っている方は、必ず、我々、その拉致問題を解決したいと思う、同じ気持ちに同調している人の、発信や、意思というのは、必ずどんだけ、どのくらい忙しく、汲み取ってくれると思います。ですので、皆さんも、無駄なこととは思わず、政府に対して、発信していただければと思います。これまでがちょっと私の家族会としての立場の部分でちょっと申しましたけれども、やはり、私個人として、申し上げれば、まあ、今こちらにも写真ありますけれども、実際その私どうしても田口八重子さんと言ってしまいます。どうしても母とは呼べません。やはり今年で29歳になりますけれども、母と会っていたのは1年だった、生まれて、1年の間しか、母と一緒にいたことがありません。当然1歳ですので、記憶も1歳です。本当に何もありません。その中で、そのような状況で、まあ、現に今副代表である飯塚茂雄に、育てて、何不自由なく育てていただきましたけれども、親父には、まあ、いっぱいその親孝行的なものをしたいと思っています。旅行をおふくろと、行ってきなよと言って、まあ、流してあげたりとか、体の心配をしてあげたりとか、巨人が負けてるから、どうするんだと一応聞いてあげたりとか、まあ、そんなくだらないことまでいろいろ、だいぶ話すようになりました。ただ、それはやはり親父に対してはそうできるんですけれども、田口八重子さんに対しては何もできてません。まだ家族であるお母さんという一言すら、彼女に伝えられて、伝えていることができてあげられてないのが現状です。正直、その部分に関しては複雑な気持ちがあります。やはり一度も見たことがない人なので、その人、本当にお母さんと呼べるのかという複雑な部分もあれば、やはり自分のことを、お腹を痛めて産んでくれた母、そしてラジオされたときに、ラジオされた、北朝鮮の開幕戦のところで、私は子供がいるのと、人目をはばからずにお腹を出して、妊娠線を、まあ、その北朝鮮の工作員に対して訴えて、だから日本に関してと、是が非でも帰りたい、気持ちで、嘆願したという、まあ、まだ見ぬ母に対して、早く親孝行の一つが一つでも何でもいいからできればと。でもやっぱその前にまだちょっとお母さんと呼んであげたいと、思っております。私が、今現状、その日本政府として、大きなこの問題に対する大きなお世話はございません。まあ、この時点は、まあ、1年半近く、まあ、こちらの資料にも書いてありますけれども、細田さんの、発表以降、対北朝鮮に対する政治的な、発信というのは、政府としての、公式な発信というのは、ほぼ皆無だと私は思っています。この、停滞している中で、また、これまで、こういう家族会の活動がここまで盛り上がったのは、やはり皆さん、国民一人一人の、方々のご協力と、こういう発信があったからこそだと思います。まあ、私が、まあ、親孝行でも何でもないですけども、この北口八重子さんに対して直接お母さんと呼んであげられるように、なんとか頑張っていきたいと思います。それには、皆様のご協力 力と、ご理解と、ご発信が必要だと思っています。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。